もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談でしょう。
あの、実家との隔週というか、
はい、
あの、まあ、仲が悪いっていうか。
あなたが？
はい、
はあはい、あなたもいくつ？
今61です。
61歳。
はい、
ご実家はどなたがいらっしゃるの？
姉夫婦と母です。
お姉さまおいくつ？
64だと思います。
64歳。
はい、
お母様は？
87歳。
87歳。はい。ご主人いらっしゃるんでしょ？お姉さん。
姉ですか？はい、います。
おいくつ？
62歳だと思います。62歳。
はい、で、あなたの方はご主人いらっしゃる？
はい、います。
はい。おいくつ？
55歳。
55歳。お子さんもいらっしゃいます？
はい。息子29歳と、はい。27歳。
で、ご実家とはずっと仲悪かったんですか？
仲が悪いっていうのはほとんど姉とずっと仲が悪いです。姉と悪いです。
はい。
まあ、父がは亡くなったんですけれど。
何年前に？
1年前に。
あ、1年前にね。
はい、
はい。
まあ、生きてる頃は、父が生きてる頃は、はい、まあ、あの、母と父のところに行っていろんな話をして、あの、よかったんですけれど、
はい、
姉夫婦っていうのが、まあ、あの、親を途中で見ないというふうに言い出したので、
はい
はい、あの、私がじゃあ代わりに見ようかということになって、
はい、
近くにいるもんですから、
はい、
あの、主人も了解してくれて、そういうふうになったのですが、
はい、
それで、あの、電話が来るたびに夜中でも何でも飛んで行って、面倒を見ていたんですけれど、
はい、
それが途中で、あの、母が、やはり長女に見てもらうっていうことを急に言い出して、
はい、
そのことで母のことが未だにまだ許せないっていうか、母が途中で急にやはり長女を選んだというか、まあ、世間体を気にしたというか、まあ、もともと姉が頭ごなしに、頭から上から目線で物を言う人なので、多分姉に押さえつけられて、自分の立場というか世間体を気にして母を丸め込んだんではないかなと私は思ってはいるんですけど。
あの、まずですね、
はい、
お母様は自立していらっしゃるわけね。
はい、そうです。何もなく健康体でいるので、
はい、
あの、話は全て自分も了解したりとかしてるわけですから、
はい、
あの、その母が私たちに見てほしいって言いながら、やっぱり長女を選んだっていうこと。
ただその、あなたにたちに見てほしいって言われたのは、
はい、
ご実家にいらしたまま、
はい、
ご長女とその家族
が、あ、インテリアっていうのがあって、別々なんですね。あの、姉たちの家とドア一枚で、あの、離れてて別々なんですね。台所からトイレか、まあ、お風呂が一緒だけで食事も別ですし、
まあ、二世帯住宅ってことですね。
そうですね。そんなような。
で、その二世帯住宅の持ち主はどなたの？
父と母がいた方は父の名義で、姉たちは自分たちで家を建てたので、
そのドア一つ離れたところにお姉さんたちは家建てた。
そうです。土地は父のものです。ただ、まあ、お婿さんもいるんですけれど、
はい、
しょっちゅう喧嘩が多かったんですね。
はい、
あの、母曰くいろんなことを頼んだりすると怒られる、
うん、
姉に怒られたりお婿さんに怒られたり、
ええ、
もうバカにされたりとかっていうのがすごく多くて、
はい、
よく私に愚痴をこぼしていたんです。
はい、
その、あの、そういうな形の中で、あの、姉夫婦が親を見ないって言い出したので、
はい、
じゃあ私が近くにいるので私が見るということを言ったらそうしてほしいということだったので、そういうふうに話をしたんです。
はい、
それで父が毎日デイサービスに通ってたんですけれど、
はい、
毎日朝7時ごろ行って、
はい、
あの、父親の身支度をしてあげて、
はい、
それでそういうことを毎日ずっとしてた時に、 ある日突然母が怖い顔をして、
はい、
いつもととても表情が変わってたので、
はい、
これはおかしいなって思って、
はい、
そしたらばその私はやっぱり長女に見てもらうからいい、私はのことはいいって、まあ、言い出したんですね、
うん、
でそれがきっかけで今もう母とも疎遠になってるというか、
はい、
そういう状態なんです。
うん、その私は見てもらうからいいっていうそのあなたに見てもらいたくない理由を何かおっしゃった？
私にですか？
うん、
いや何も言わないです。それまで仲良くしてたんです。
うん、だから
その
理由を聞かなかったの？
ただ多分私想
像いや多分じゃなくてお母さん、お母様から、
あ言ってないです、
お母様から
何も言われ
ます。なぜ急にお姉さんに見てもらうからいいって言うんですかということは聞かれたの？
いえ聞いたけど教えてくれませんでした。
で今じゃああなたがお電話されてるのは それで何がお聞きになりたいわけですか？
もうあの、まあ、近くに実家ありますし、
はい、
まあ、全然姿が見えないわけではなくって、
はい、
自分の姿が見えたりとか、
はい、
それで私がこうパニック障害というかそういう病気になっちゃいまして、
はい、
今後どういうふうに自分の気持ちを落ち着かせて行ったらいいのかな、この先っていうか、あのまあ心療内科にも何件か通いましたけれど、
はい、
うつ病とも言われましたし、
はい、
自分でも怖いというか、
はい、
まあそれでね父のまあまあなんていうんですか、相続のことですか、そういうことも何もまあ決まってないし、今後このままの状態で口も聞かずたらどういうふうになってしまうのかなとか、それで私のこう気持ちをどういうふうに落ち着かせて今後生きていけばいいのかなっていうか。
今日はじゃあ、
はい、
あの弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、
はい、
ご相談になってください、はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、はい、まあ、お母さんは今お父さん名義の実家に住んでいて、
そうです、はい、
でそこにまあ隣接するような形で、
はい、
お姉さん夫婦の家があって、
はいはい、
そのお姉さん夫婦の家もお父さん名義の土地の上に建っていると。
そうです。
で、あなた方が住んでいる家もお父さんの名義の土地の上に建っていて、
はいはいはい、そうです。
建物は
主人、
ご主人が建てた、
はい、
ものなんですね、
はいはい、
まあ、その権利関係のことを言うとね、
はい、
あのゆくゆくは話し合いをしないといけないとは思うんですね。
それが、
うん、
姉の婿さんが話をに出てくるんです、
うん、
俺は男だから出るよと言って、
うん、
まあ、部外者なんですけど、
うん、
そういうことを言ってくるんです。
男だから出るっていうのは全然理由にならないと思いますけど ね、
はい、うん、それはそういう言い方をして、もう本当にあのもうちょっともうどうにもならないような状態で、はい、
なるほど、
はい、
うん、まあ、あの一つはだからそういう状態であるんだとすればね、お父さんの遺産分割の話の、はい、を進めていく中でね、
はい、
まあ、何かこうわだかまりを解消できるようなことが、
はい、
そういう話し合いになれば一番ベストなんでしょうけれども、
でも、それもう姉も話にならないので、
それはもう昔から性格が合わない、
合わないです。あの姉は上から目線なので、
うん、
妹の私が一言でも何か言ったら何みたいな感じで言われてしまうので、もう私が萎縮しちゃって言えないんですね、にも。
なるほどね。
そういう人なので言えないんですよね。
そうするとね、まあそういう対等な立場でね、はい、冷静に話ができないんだとすれば、
はい、
一つはあなたが、まあ、弁護士にね、
はい、
代理人を頼んで、
はい、
その代理人として弁護士さんに交渉してもらうと、
はい、
いうのが一つ、
はい、
もう一つはあえてね、そこは家庭裁判所に、の調停を申し立てて、
はいはい、
で、裁判所というね、まあ、あの公正中立な、
はい、
第三者を間に挟んで、
はい、
きちんと裁定をしてもらうと、
はい、
まあ、そのどちらかを取った方がいいかもしれないですね。かなり、まあ、お姉さんとの間で対等な立場で話をすることができないと、
はい、できない。
で、まあ、お母さんとの間でもそれが難しいと、
はいはい、
でましてやお姉さんはそのご主人が出てきて、
はい、
ご主人が、まあ、当事者のような顔でガンガン言ってくるんだと、
はいはい、
で、そうするとあなたは自分自身の意見をね、
はい、
きちんと言えるようにするためには、
はい、
それを言ってくれるような代理人を、 をきちんと選任をするか、
はい、
もしくは家庭裁判所に話を持っていくか、
はい、
で家庭裁判所の手続きに持っていけばね、
はい、
今度はそのお兄さんお姉さんの旦那さんですね、はい、お婿さんですね、
はいはい、
その人は裁判所には当事者として意見を言うことはできないですから、
はい、
そういう意味ではあなたとねお姉さん、はい、それからお母さんから直接話を聞いて話を進めていくってことになるんで、
はい、
まあ、もしそのお姉さんの旦那さんが出てくることが、はい、話し合いがうまくいかない原因であるんだとすればね、
はい、
あえてそこは裁判所の手続きを取る方がいいのかもしれないですね。
あ、そうですか、
はい、
わかりました。
であとはまあその家族間のねいろいろな感情的なしこりっていうのはあるんでしょうけれども、
はい、
このお母さんの行動っていうのは、はい、まあある意味よくあるパターンなんですよね。
そうですか、
はい、それはもう親子間なんで、はい、喧嘩をするとまあ言わなくてもいいようなことも言っちゃうわけですよ、
はい、
お互いに、
はい、
でもうお母さんの面倒なんか見ないからといいわよあなたに面倒見てもらうなんて思わないわよみたいな感じで、まあ、そういう中でね、またそのほとぼりが冷めればね、
はい、
やっぱりそっちに戻っていこうかってことはまああるわけですよね、
はい、
親子間だから家族間だからこそこう勢いで言ってしまうことっていうのはあると思うんです。これ夫婦なんかでもそうですよね。
あ、そうですね、
うん、もう、ね、うん、もう知らない勝手にしろっていうふうに言われたから、はい、勝手にしろっていう言葉を文字通りに取って行動してしまうと、はい、まあ、とんでもないことになってしまうわけで、
はい、
まあ、特にもう87歳のね、はい、高齢のお母さんですから、
はい、
自分で自分の感情のコントロールっていうのも難しくなってきてるのかもしれませんし、そういう意味では、まあ、あなたとかお姉さんもある程度の年齢がいってきてその感情のコントロールが難しくなってる状態なのかもしれない、
はい、
そういう中で、発せられた言葉をね、はい、真面目に捉えすぎちゃうと、
はい、
あなた自身が精神的に参っちゃうし、そういう、
本当に参ってます
ね、そうですよね、はい、であなたが参ってしまうと周りにいる人も参ってしまいますから、
はい、
柔軟さっていうのが必要なんじゃないかなと思います。
ただ今先生がね、
はい、
私におっしゃってくださった話を姉にも聞かせてやりたいです。
そうですよね、
はい、
うん、
でも聞いていただいただけで気持ちが少しは楽になりました。
あ、そうですか、
はい、ありがとうございました。
お分かりいただけましたか。
はい、すいません、ありがとうございました、はい、
一方であなたも自分の心に聞き直してほしいんだけど、
はい、
お母さんが自分に面倒を見てもらいたいって言った時にすごく嬉しかったでしょ。
はい、嬉しかったです、
うん、でもそれが裏切られちゃったから、
はい、
なお悔しいんでしょ。
そうですね、はい、
うん、それってあなたはお母さん独占したかったんだよ。
そうですかね。子供の頃私はいらない子かなってそんな感じで、
うん、そうだね、
なんかね、
それがあったんだ
と、うん、なんか あんたはバカで泣き虫だからみたいなことをなんかみんなに言われてそうやって育ってきたのでなんか寂しかったというか。
そう、わかります。そういうことが子供の頃からあったので、
はい、
こういう話でお母さんが自分の方を初めて向いてくれてすっごく嬉しかったのに、
はい、
また急にお母さんがお姉さんの方行っちゃったからすごいショックだったんだと思うんです、
はい、
うん、でもね、
はい、
もうちょっと自分の歳も含めて考えてみてよ、
はい、
何歳？
そうですよね、
まだ未だにさ、
はい、
親の呪縛から解けてないってもったいないよ、人生が。そう思いません？
はい、
うん、もういいんじゃない？
はい、
お姉さんとかお母さんとかね、
はい、
まあ、血のつながりはあるにしてもその人たちのことなんかもう考えるのはやめて、
はい、
もっと自分と自分の家族を大切にして、
はい、
もうそれでいいじゃない。
そうですね、はい、
うん、いいっていうことにしましょう。
はい、
わかりました。
はい、わかりました、
はい、そうしましょうね、
はい、はい、ありがとうございました、
はい、失礼します、
はい。